皆さん、おはようございます。途上の歩み、デボーションタイムの時間です。今日のテーマは、なくてはならない機関とは。聖書箇所は、コリント人への手紙第1、12章、20節から22節。しかし、こういうわけで、機関は多くありますが、体は一つなのです。そこで目が手に向かって、私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって、私はあなたを必要としないということもできません。それどころか、体の中で比較的に弱いと見られる器官が、かえってなくてはならないものなのです。質問の1番目。前の部分で自分には賜物がないと自分を卑下している人の場合を扱ったパウロは、今度はですね、自分の優れた賜物を誇っている人を取り上げているわけであります。この自分の賜物の素晴らしさ、自分はこんなにできるのだ、こんなに教会に貢献しているのだ、自分は神様のためにこんな働きをしているのだと、自分の働きを誇る彼らの自分に対する考え方と、劣った小さな働きしかできない人への態度、すなわち手や足に対して、お前など必要はない、いてもいなくても同じではないか、私たちはこんなに素晴らしい働きをしたけれども、あなたたちは何もしていないと、このような彼らの取っている態度、それはどのように間違っているのでしょうか、ということですね。まあこれは私たちの具体的な生活の中で起こってくることかもしれません。できる人はできない人を邪険に扱いますよね。自分ができるから、できない人を見ているともうじれったくなってしまって、非常に相手の人格を傷つけるような言葉を語ることがしばしば起こってくるわけであります。そしてできない人を一層惨めな気持ちにさせてしまうのですね。彼らは自分自身ができると思っています。事実、人々から高い評価を得るような働きをしているんでしょう。でも、その賜物は一体誰のものですか？神様から与えられたものであって、自分自身が生み出したものではない。もちろん、彼らは言うでしょう。自分は一生懸命努力して、この才能を、能力をもっともっと大きなものに引き伸ばしたのは私だ。私の努力が今の自分を作り上げたのだ。とこのように言うかもしれません。しかし、その能力の元はどこまでも神様であります。そして前にも学びましたが、御霊の賜物というのは、決して自分を誇るために与えられたものではない。皆の益のために、皆に使えるために神様が奉仕のための賜物として与えてくださったのであって、へりくだった心、謙遜な心を持って他者のために喜んで使えていく。この姿勢の中でこそ、本来賜物は用いられていくべきであります。それを自分の誇りの材料としている姿は、まさに基本的なところで間違っているわけであります。大教会の牧師さんが非常な横柄な態度をとって、小さな教会の牧師さんをしもべのように扱っている姿を時に見ます。心痛むことであります。豊かな祝福を受ければ受けるほど、自分の働きが大きくなればなるほど、その人たちのすべきことは減り下ることであります。自分のすべては神様がしてくださっていることだということに徹底して、人との関わりの中でいよいよ謙遜に関わっていくということですね。ところがこの聖書の中に書かれているように、往々にして他の人に対して傲慢な態度をとってしまう。小さな働きしかできない者に対して侮辱的な言動をとるんですね。残念なことであります。でも教会の中にもそれが入ってきてしまうところに、罪の力の強さを感じますね。敵を教会のお荷物となっているようなメンバーに対して、どのような心を持って接していますか？あなたは、人々からあまり評価されていない兄弟姉妹に対して、どんな心を持って接しているでしょうか？温かな心、励ます心、受け入れる心、頑張ったね、という、このような励ましの心を持って接しているでしょうか？その人を尊び、一個の人格として、どんな人々から馬鹿にされるような結果があったとしても、あなたは決してそのような態度を取らず、その人の痛みをしっかりと受け止めながら、神様から与えられた大切な器として愛を持って関わり、また一緒に生きるという、この具体的な声かけや行動をあなたは 取っているでしょうか。取っていただきたいですね。それが実は必要なのであります。その人の存在は全体に対してどんな役割を果たしていると思いますかという問いですが、まさに助けを必要としている人、温かな愛と励ましを必要としている人、働きは何もできないけれどもそこに神様が置いているその人は、まさに人々の愛がその人に注がれているために神様が尊くその人を置いている価値ある存在なのであります。教会が教会として価値があるのは、誠に皆が価値なしとする人が価値ある存在として受け入れられ扱われ、そして本人も価値あるものとして生き生きと自分自身のありのままの姿を持って歩むことのできるこの交わり、これを教会が立て上げるために、実に神様はできないと人々から評価される人々を教会の交わりの中に置いているんですね。彼らはとても大切な働きをしているのであります。教会が愛の共同体であるかどうかということが、彼らに対するクリスチャンたちの心、行動、言動の中から明らかになっていくからですね。2番目、目や頭はなぜ手や足は必要がないと思うのでしょうか。自分たちのやっていることは素晴らしい。こんなに自分はやったのだと彼らは思っているんですね。それに対して手や足は、あなた方が自分たちでやったと言えるようなものは何もないではないかと、このように見下すのであります。また、手足は必要はないと、このように評価している目や頭のその思いは、手や足に対するどんな態度と言葉となって現れてくるでしょうか。必ず現れますね。相手を侮辱する言葉、相手の価値を認めない態度、無視したり、あるいは邪険に扱ったり、あるいは罵倒したり、仲間外れにしたり、いろんな形で現れてくるんですね。高慢さは、単に思いだけにとどまらない。必ず外側に現れて、その人の態度、言葉、表情、行動の中に、ああ、この人はあの人に対してなんと高慢な、なんと愛のない行動をとっているんだろうか、と思える事柄が現れてくるのであります。敵よ、あなたの教会に自分なんていなくなっても誰も何とも思わない、と感じている人はいませんか。自分の存在を教会の中で価値あるものと見出せない人、そのような人がいたらば本当に悲しいことであります。一人一人が自分はなくてはならない存在、この教会のメンバーとして自分は大切に扱われているんだと、このようにしっかりと確信できる交わりを作り上げていきたいですね。存在に扱われている人はいないでしょうか。これも私たちが気づいたならば、存在に扱っている人を私たちはきちんと諌めなければならないですね。それは聖書に反しますよ。それは高慢ということですよ。愛のないことですよ。と、このように心から忠告する、その責任を私たちは負っているんですね。見て見ぬふりをしてはならないのです。教会の中においては、愛の技が求められるのであって、高慢な態度が何も注意されずに存在してはならないのであります。否は否、叱りは叱りとしなさいとイエス様は言いました。私たちの群れにおいては、そのような弱い人に対して高慢な態度を取ることは、これは受け入れられないことです。聖書に反することですから、悔い改めて二度とそのようなことをしないようにしましょう。明確に私たちは告げるべきですね。また、声をかけられず、役割も与えられず、寂しい気持ちでいる人はいませんか？あなたは何をすべきでしょうか？クリスチャンとして、教会の中に生きる一人一人がもっと、周りにいる兄弟姉妹の状況に対して敏感に反応して、一人一人が、あの人のためにもっとこうしてあげることが教会にとって大切ではないでしょうか？あの人に対してこのような働きかけを求められているのではないでしょうか。このように一人一人のことをケアしながら、教会としてふさわしいあれ方で対応していくことを提案していく。これがあなたの役割であります。もちろん提案するとともに、自ら神様から与えられた志を具体的に形として表していく、この行動も必要ですね。あなたこそが声をかけていくのです。あなたこそがその 兄弟を家に招くのです。あなたこそがその姉妹のシンフォニーの祈りの相手となって、共に祈り合っていく、この場を作り上げていくのです。あなたはいくらでも進んで愛の技、友としてあなたを大切に思っています。あなたは私にとって価値ある存在です。あなたは教会にとってなくてはならない方なんですということがわかるように対応することができるのではないでしょうか。自分の世界に留まっていてはなりません。自分のことだけを考えているならば、私たちは神様から与えられた賜物を地中に埋めている教会生活に陥ってしまいますね。もっと積極的に、もっと内側から溢れ出てくる神様の愛に素直に従っていくものでありたいと思います。第3番目、比較的弱い期間とはどんな期間を指していますか？これはですね、いろんな意味で十分な働きのできない期間、見るからに壊れそうな、そして無理するとすぐにパンクしてしまいそうな、そういった期間でも、それらは弱い期間だけども、でもそれがなければならない役割をまた担っているんですね。弱いからこそ、周りのいたわりの中で働きを続けることが初めてできるのですね。愛を生み出すところの機関として弱い機関は存在していると言ってもいいですね。強い機関はその人一人でもいつでもいられるわけですね。どんどんどんどん働きを拡大することができます。でも弱い機関は支えが必要であります。励ましが必要であります。でも励ましや支えがあれば、その機関はその機関でなければできない働きをすることができるわけです。だから、なくてはならない期間、愛が表されていく期間となっていくんですね。適用。どんなクリスチャンが弱い期間ですか？それはいろんな問題を抱え、そしてその問題の中で本当にいつもイエス様により頼みながら、揺れ動く信仰をどうぞ保ってくださいと、兄弟姉妹に自分自身の状況を素直に打ち明けて、共に祈ってくださいと、このように生きる人。これが弱い期間ではないでしょうか。祈られる必要があります。でも彼女は非常に素直であります。素直に自分の苦しみを、自分の問題を、自分の心の罪を注ぎ出すことを通して、多くの兄弟姉妹の祈りをそこに引き出し、そして愛の交わりの中で、その人は強められ、変えられ、そして成長していくことができるんですね。弱いからこそ、教会の中に、愛の実践を生み出していく機関となるのであります。彼らは教会にとってどんな存在ですか？今言いましたね。それはどうしてですか？弱いところにこそ神様の恵みは豊かに注がれていくからであります。だから、自分の弱さを丸ごと差し出していくならば、そこに神様の愛と力が注がれていくのであります。だから、教会の交わりの中で、自分自身の愚かさを隠すのではない、自分自身を立派に見せるではない、自分自身の足らざるところを、弱さをそのまま示していくならば、必ず神様は、そこに働いて、豊かな愛と祝福を備えてくださるんですね。次の質問に入りましょう。教会の成長に役立つ能力のある人や、金持ちを大事にする姿勢は、どこが間違っていますか？それは、高慢な思いをますます、賜物豊かなものに与えてしまうんですね。そして、愛が冷えてゆき、教会の中がすべて、実力主義、業績主義、能力主義、そういった目に見えるところの結果によって評価されてゆく、まさに、この世の肉の世界と同じ状況が、起こってきてしまうんですね。これは誠に神様の体としての教会とは全く違ったものとなっていってしまうのであります。教会は絶えず小さな劣った存在が尊ばれ、ケアされ、強められ、そして教会の中で大きな慰めと喜びを経験していくことのできる、そのような交わりであることが求められているんですね。イエス様の新しい命令は、互いに愛し合いなさいということでありました。金持ちも貧しい者も、教会においては、ただ神様の前に罪人として、お互いの抱えている問題を謙虚に分かち合い、 互いのために祈り合い、互いのために必要ならば自らのできることを喜んで行っていくという、この内的な一致性、連帯感、これをですね、いよいよ形成していくことが必要なわけであります。ところが、金持ちや教会成長に役立つ能力を持つ者たちが特別に贔屓されていくような教会においては、いつも惨めな気持ちを持つ人たち、日陰の存在だという辛い気持ちの中に留まってしまう人、このような人たちが起こってしまうんですね。ですから私たちは絶えず教会が罪人、主税人、遊女の友であったイエス様の心を持って具体的な営みの中で愛を示していこうとしている群れなんだということを表す必要があります。そのために能力のある者たちが幅を利かせるような、また金持ちが自分の教会に対する貢献度を賞状をもらったり、壁にその人の名前が書かれたり、そのような事柄を通して特別視されていってしまうならば、これは教会の本質的なあり方がずれていってしまうんですね。こんな話がありました。カトリックの教皇さんがですね、ローマ帝国の全地域を支配するほどの大きな力を持った時に、ある托鉢僧が招かれてこの教皇のところに行きました。教皇は霊的に深い存在として人々から尊敬されているその托鉢僧にこう言ったそうであります。見なさい、聖書の中ではペテロが、私には金銀はないけれども私にあるものをあげようと、このように足のなえた小敷に言ったけれども、今や教会はそのような発言をする必要がなくなった。教会には金銀が豊かにある。教会はこの世を支配し、あらゆる豊かさを持ち備えたものである。この教会の力によって全てのことが成し得るのだ、このように胸を張って言えるのだと、このように教皇は言ったそうであります。そしたらば、霊的に深い高橋僧はこう言いました。教皇様、確かに教会は豊かな財産を得るものとなりました。この地上において一番の資産家であります。しかし、かつて教会が持っていたものを全く失ってしまいました。高橋僧が言いたかったのは、金銀に富むことによって、この地上の価値観が教会を覆うことによって、教会が持っていた、生けるイエス様の力、命、愛、これらのものすべてが失われてしまったのだ。最も大切なものを失って、すぐにでも崩れ去っていくようなこの地上のものに心を奪われている当時の教会のあり方に対して、激しい批判を高橋僧はしたわけであります。私たちは今も、金銀はない、けれども私にあるものをあげようと、愛を持って人々に接していく、ここに教会の存在意義があるのだ、ということを忘れてはならないと思いますね。小さな劣った機関が存在することのできる群れ、そしてその小さな劣った機関が喜んでその持てる働きを教会の中で行い続けることのできる群れ、これが私たちの目指すところであります。主が具体的にそのような教会へと導いてくださることを信じて、私たち祈っていきたいと思います。途上お悩み、ディボーションタイムでした。